TBS Podcast。 こんばんは、麒麟の川島明です。今週も日曜の夜にゆるりとお話をさせていただきます。パートナーはコインケースは持ってませんが、椎茸の裏のひだひだに小銭を入れて5万円、こちらの方です。
50円玉がねピッとし入るんだよね、これが気持ちいい。はい、天使向かいです、お願いします
はい、清太郎くん、はい、はい、よろしくお願いします。今週のゲストはこちらのお二人です。
こんばんは、男性ブランコ平井です。
浦井です、よろしくお願いします。
川島明の寝言は2回目の登場、
はい、
男性ブランコのお二人、
はい、ありがとうございます。
2回目でした？
2回目です、
はい、もうなんかね、
なんか2回目
な感じ。いやいや、もっと俺めちゃくちゃ出てる、
はい、
イメージです。勝手に、
本当ですか、は
い、もうなんかほんま10年以上やってるラジオの、
はい、
作家というぐらい、
いやいやいや、そのなんか見た目でしょ、それは
二、ね、人もつけてんのみたいな、
メインとサブ、
すごいな、
よく笑う作家、
よく笑う声だけ、あの価値観も一緒の
一番やりやすい。
いや、ほんまなんかめっちゃなんか馴染んでるから、はい、
そうですね、
本当ですか、
ありがとうございます、
うん、
そうですか、
はい、
どう最近、
いやいやいや、もう長すぎてい
っぱい出てる人の
どうなんですかね、
はい、
浦井さん平井さんは、ね、お忙しそうでございますよ。
そうですよ、いやだって聞けばね、その無限大で、うん、今日お客さん入ってるなって時はダンブラ出てるっていう、ほんますごいって聞くよ。
いやいやいや、
革命、
はい、ダンブラ人気がとんでもないって、めっちゃいろんなところから聞
きますよ。いや本当ですか、
うん、
そこまあの実感こそ今あんまりやっぱり出待ちとかもないので、
うん、キャーならないの？
いや、キャーとかはもうないですけど、ね、ならないけど、ね、そんな実感はないですけど、
はい、そう、
はい、でもなんかお客さんがなんか多く入ってくれてるみたいなのは薄々、
あ、だからそ
う、小耳の方には
一番かっこいいよね、
はい、
自分たちで出てる時以外は実はちょっとそこまで入ってないっていうね、うん、
そうですね、
これは嬉しいですよ。
いや、これは嬉しいです、
言ってました、はい、だってアメトークでもね、
はい、
この間なんか女性人気ない芸人みたいなやってはった時、俺オンエア見てましたけど、やっぱ最近のこのトレンドというか、
はい、
シソンヌの二郎さん、
はい、
含めこう細めがね、はい、クレバー男子が人気だっていう、
あららら、ああ、いや、ありましたね、
そこに入ってきますから、かたまりくんとかね、
はい、
その辺とやっぱこう、
あ、そうなんですかね、その感じで
忍者なんか癒し系という感じで、
うん、ああそうなんですか、うん、よかった、目悪くてよかったですね。
そこに言うとやっぱぼっちゃり肉団子虫眼鏡は、
いやいや、ちょっと待って、も虫眼鏡は変じゃない、
虫眼鏡
それ向井さんきついわな、
違う、きついわ、虫眼鏡変じゃん、
ぼっちゃり肉団子虫眼鏡の向井としてはきついわな、
虫眼鏡が気になるやん、
虫眼鏡2つつけてるやん今日、
う
ん、
それはもう太陽見られへんやん違う、普通の眼鏡やん、伊達の違うやん、ぽっちゃり肉団子
はまらないんだよな、
はまらない、
そこには
1秒も劇場出て1秒も女子がハマったことない
。ただの実力のみ、ね、ただの素質だけで
格好
仕事取ってね。
ここに立ってるのは
半端ねえですよ。本当に
半端ない、マジでひどいもんですけど。
いや、ラビットもね、すごいスタジオもロケも、
あ、めちゃくちゃ
嬉しい、
いただいてます、
めちゃくちゃ嬉しいです本当に。でもなんかその同期が、
はい、
ザジーとか、
あ、ザジーね、
あとマユリカ、
お、
はい、とか、あとビスブラとか、
ビスケットブラザーズ、
なんか、うん、そう、一応僕らの同じ木なんですけど、はい、一応仲間内でよく言うのは、うん、俺らの木ようちゃんと考えたらキモいよなってな
る、本当にね、その芯になるシュッとしたやつがいないんですよ、ね、
あの まあ、霜降りとかが、
はい、まあまあそれはもうね、まあ、真っ直ぐ街道行ってますけど、
ただ霜降りも、はい、ちゃんとストレートキャーの人気の漫才師でいけるんですけど、
うん、そもそもそうやったんですよ、
ね、全然いけるんですけど、はい、もうギャンブル狂いになり、
まあ、ダースベイダ
ー確かに
闇落ち粗品がね、特にそうですよ、
はい、でもかっこいいですけどね、姿かっこいいですけど、でも全員もうまっすぐ気持ち悪いんですよね、全員、はい、僕らも含めね、
僕らもそうですけど、
僕らも含めちゃんと気持ち悪いんですよ、
ちゃんとその石の裏めくったら出てくる
メンバー、まあ、石の裏
ちゃんとピンクやしやばいなっていうのが分かる、はい、あ、これが一番毒持ってるな、分かるけど、やっぱここが評価されてきてる、
これでなんかそのザジーと話してたのは、なんかある種お笑いってカウンターカルチャーだと、
お、何ですか、
カウンターカルチャーだから、
はい、
まあ、そのいわゆるイケメン の方がこうバッとこう人気あるのはもうずっと人気あるじゃないですか、うん、まあ今もそうかもしれないですけど、うん、だからこうブサイクが人気になってきたと、う
ん、あだから逆にお客さんがちょっとまあ濃、はい、いの食べ過ぎたから、はい、ちょっとあっさり
もりがちょっとチン
コース料理下
を味変えたい
味変だ味変
時期
味変ブランコか
ナッツさんじゃないまあ人気あるとするならばですけどね、
う
ん、ある
ならばチケットとかも売れてるわけです
だからそういう時期なのかもしれない謎を歴史のくぼみかもしれない
しれっとまた人気はなくなるけど、
ね、普通にイケメンが人気にな
ってステーキうまいとか
ステーキやっぱステーキうまいなって
このタコワサ2人は
タコワサ
渋いって
渋いよねっていう
タコワサって
タコワサですからいやそうなんだだから
そういう可能性があるというなんかそういう一説もございますね
劇場でもちょっと浦井さんと先日一緒になって毎回袖でネタ見てたら、はい、まあ普通によくラビット来てくれてるから、はい、また今月もラビット来てくれんのっつったら、はい、いやちょっとそれがなんかしばらく呼ばれないんですよラビットみたいな あんだけ結構呼んでいただいたのにスケジュールでラビットが入ってないんですよだから2ヶ月先とかになりますかね、はい、言われてあそうなんや忙しいねんなっつったら次の日の出番がラビット一緒やったのよ
いやあのね違うんですよ本当に
どういうサプライズなんですか
もう
二ヶ月回れへんのか、
はい、いやちょっと違う違う
普通に次の日スタジオ行ったらちょこんと座って顔真っ赤にして
違うんですよ
顔真っ赤にしてる
なんなんあの小さいサプライズおっさんがおっさんになりいらんよ明日一緒なんですでよかったよ
いや違う本当にそのルミネでお話しした時点ではなかったんですよ、う
ん、そんなことは
でなくてで終わってから連絡が来て、うん、ちょっと急遽あのスタジオ入りましたっていうので、うん、うわっと思って、う
ん、本当かな
そしたらもう本当にスタジオで川島さんが入ってきた時にこいつあれみたいな
それは思うやん何やねんそのサプライズみたいな
キモ、はい、いなこいつみたいな何の嘘やねんってい
や僕らがキモい言うえんです
よ、ね、サプライズキモいと言われるいやほんまに意味がわからない。
いやそうですね。そう行動が
タイミングタイミングです本当に。
タイミング
えらいこっちゃなんです。だからまあいろいろそのピンチヒッターとかもあるからね。
はい、そうなんですよ、ね。
時期的に
はい。ラビットさんは、はい、それはもうしょうがないことですけど。スケのスケとかも今だから。
はい。
スケノスケです。
スケノスケでインディアンス
だから。スケノスケ名前みたいにな
ってスケノスケなんですよ。
スケノスケ今
誰が誰が初登場つってその方が無理、はい、じゃあこのピンチヒッター出てなったら一人が濃厚接触となって、はい、大体インディアンス。
そしたら出てくるのはインディアンス。
インディアンスは絶対ならない。
絶対ならない。
健康
もう確定
健康はならないって。
健康なんだあいつら。
そうなんですよ。
なんなんでしょうね。そんだけスケノスケまで呼ばれてんのに。はい。なんでこんな当て番がないかなおかしいな
お時間が
納得いかへん
な
ようこそラビットもそうだ
ようこそラビットは
おかしいなおかしいな
やだな
やだなでムディ山は出てたな
ほんまやムディさん出て
は
った、
まあ、先日の放送ではね、はいはい、じゃあなんかちょっとドキドキするもん怖いもんとかいうテーマやったから、はい、ムーディー勝山さんが今 YouTube とか、うん、関西の番組でもムディ川淳二って言ってね、
は
い、対談をするんですけど稲川淳二のさんの格好で、はいはいはい、だけどまあその、まあ、一発屋時代のめちゃくちゃ忙しかったのにもう社員が誰も挨拶してくれなくなりました、うん、怖いなやだなみたいなのをやってるから、
はいはいはいはい、
それをぜひスタジオでやってるいい感じにスタジオの人も誰も知らないから、はい、何やってんのみたいなって、はい、あそういう感じねっつってめちゃくちゃ面白かったのよ
なるほどいや、はいはい、それめちゃくちゃ
面白いですねそうやってオープニングはラビットも素晴らしいのは川島がこれ呼ぶんやったら、
はいはい、
あじゃあもう何のアンケートも入れませんぜひ2分間渡しましょうみたいな
わ
で出してもら
えるですね
でもう森山君はね同じ日に今井
ライパチ
君
ライパチ、
まあ、ライパチの
キャラだ
スーパーギャガーと名前を挙げていただいて、はい、もう2人が跳ねてね、
はい、
というところですかねオープニング
喋りが終わるかい終わるかいここであれこっちが出せ言うて
んの 何
だ何やないかな
誰に連絡したらええの向井君
マネージャーに分からないですか
何が分からへん
ねんマネージャーに決まってますやん窓口なら
いや分かんないでも劇団新幹線
劇団新幹線じゃないのよ古田新太さんにはこうやってこの世界入ってない
じゃあ難しい
じゃあ誰にじゃあじゃあどこ、はい、じゃあ何なのカムカムカムカムミニキーない
やいや違う違う違う下北を設計してた劇団出身の個性強めな俳優じゃないのよ違うのよ
誰
いや吉本やん 吉本
いないですよ、向井さんのマネージャー今日も。
確かに。
いやいや今日もいないですよ、それ。
いつも一人で来んの
よ。一、
まあ、人で来て。ほんでしゃあないからうちのマネージャーが見送るんよ。でもいつも言われるの、あれ誰なんだ
よ。いやもうそれは分かっとけよ、マネージャーさんも。
なんで知らない。
天津港っていうのは。
天津港って読み間違えてるやん。
天
津港。天津港。天津ならまだしも、あまだしもでもねえわ。何言ってんだよ。
天津港さんっていう人
が俳優さんっぽい。
どうしたら呼ばれるんだ。言うてんねん。言うてんねん。
川島さんは呼びたいんすね。だから
いや、そうそれはね、はい、
全部出してんねん、後輩、はい、若いおさむくんにも出ていただいたことあるし、はいはい、そう、はい、やっぱ飲み仲間としてね、
似てますよ。
自分が MC になったら呼びたいと思うっていう、はいはい、どうい
や、吉本でよろしいがな。吉本やねんから。吉本に連絡。
工業
以外の
吉本
吉本
以外の吉本
わかんない、工務店なのか。
吉本工務店なわけないやん。同じような名前でその違うよ、工業よ、工業クリエイティブエージェンシーだった
かつて
か
つて後、はい、株の株式会社の吉本工業。
じゃあ、じゃあライブスタンドには出たんですね。
うーん、
いや吉本総動員のお祭り、
はい、確かに
出たやろ。
あ、出
て
ます
ね。
出た、
出た、
出た、はい、
コーナーもやってるし、
はいはい、
俺たちもそのちょっと千鳥のノブさんがね、うん、今ちょっと今安静にしろって言われて、
なるほど、
はいはい、もう私もフル回転ですよ。
あ、
出る日でもなかったけど、
あ、もう一回入って
お世話になったんで行きます。もうそれぐらい吉本も空いた穴埋める埋める、
うん、
大変、
はい、
もうみんな どこのステージに、うん、
あのあれよ、
どれよ、
こんなもん、
こんなもん
よ、それ
粉もんステージありましたけど、
ありました
ね、ありましたね、粉もんステージ
昔粉もんとか
昔のやつ
ありましたね、
ありました
よ。2007年のやつやんな。いや、そんなんちゃうねんで今。
え、
乾きもんステージがあれ、
乾きもんとか
乾きもん
ステージ、メッケもんみたいなのもやって
る。粉もんが一番大きいステージです。何言ってんのみたいな。小さいやろ、掃除しとけ。いや、それは3万人集めたとか言われてる、はい、
あのね、
じゃなくてさ、2022、
2022
今年の、ね、
2223
ですか、もうライブスタンド、いや、それ吉本総動員ですから、これは、はい、師匠以外はもうみんな行ってる。
いや、まあそうですね、
は
い、
それと呼びます、吉本だったら出てるはずです、
うん、それは出て、はい、はい、出てますよ、はい、
何、
あのステージさ、はい、あの、AC 楽屋ステージ。
NGK の一番広い楽屋の。
NGK の
新喜劇の方が稽古する楽屋。
はい、
めちゃめちゃでかい。
出てないじゃないですか。
出てなくても吉本やん。
そんなん言い出したらリスナーもみんな吉本や。
違うや
ん。人類みんな吉本なん
です。人類みんな
吉本な
んです。そんな精神論いらんねん。
違うやん。
僕は吉本とか言い出したら聞けない。リスナーも吉本です。
違う。
これを聞いてるタクシーの運転手さん。
僕だけ吉本なの。
僕だけが吉本。
僕だけが吉本。
そんなわけない。
一人で。
それは違うでしょ。
僕が吉本。むちゃくちゃ言ってるやん。
アイム吉本。
アイム吉本。ちゃくちゃな英語になってますよ。
え、
アイム吉本。じゃあ逆に呼べないわ。吉本呼べないわ。
そのものだった
ら出たいだけやのに。
ただ出たいだけなの
に、ね、申し訳ない。全員が出られるっていうことではないので、ちょっと一旦行きましょう。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言。改めましてこんばんは、麒麟の川島明です。
天使向井です。
男性ブランコ平井です。
浦井です。
この番組は普段はジャケット仕事の多い私川島が遠くにパジャマを着せて寝言のように気を張らずゆるりとおしゃべりしようという番組でございます。
なるほど。
男性ブランコさんは本当にお忙しいということ
でございます。とんでもないです。
とんでもないです。
あれでも M1 はどうするんでしたっけ。
M1 は出ます。
出るんですよね。
すごい、
はい、
ピリピリしてるわけですか。じゃあ芸人周りは今、
いやもう
今このそうですね。
そこに M1 が1回戦2回戦だ、
はいはい、入ってきますから、もう結構だからもうネタ終わったらもうすぐにもうコンビとして話し合いとかも
してますね。みんなも
うそうなったら、はい、ちょっと揉め、まあ多少の揉めもありつつ、
この時期若手劇場あるあるですけど、本当にもうネタ時間みんなね、いつも6分とかちょっと押したりするんですけど、みんな5分5分5分5分でもシャッて終わる。
大変なのよ我々が世代が、はい、ルミネ座吉本とかで普段はみんな楽しくアドリブ入れてやってるくせに、はい
そのキングオブコントとか今に近づくとべっちり3分半で終わる、
はい、俺ら13分ぐらいなあかん
ね、
しわ寄せが
自分らもやってたからしょうがないですけど、みんな黒字でネタオーバーしたら赤い字で時間かかれるやつがみんな黒字で、
珍しいですね、
3分半
赤字多めなの、
仕上げすぎやった体壊しますよ、ほんまに。
なしで。
そうですよ。
すごいよね。
そうなんです。
それももうやりつつ。はい、
でも、本当に、はい、なんでしょう、心残りじゃないですけど、はい、その、M1 記者会見がありまして、はい、まあ、僕らは、僕、決勝は行ったことないんですけど、はい、なんか参加して
若手枠みたいな、ね、も
んで敗者復活がね、はい、すごい盛り上げたというところが、
まあ、それで、一応こう、今年はもう決勝行って、はい、決勝するぞみたいな表明の感じで、はい、その枠で行かせていただいたんですけど、はい、そこでもうエグ滑りを
エグ滑り
もうこれはあの本当で、はい、一応ようやく風化してきたなとは思ってるんですけど、うん、はい、まあ、でもあれ結構むちゃくちゃ見てたんですよ、あれ人、
いやそうですよ、
はい、あの記者会見
無限大ホールの、
はい、
私 MC やらせてもらって、
あ、そうです
そこでもね、
だから僕はもう息を、で川島さん、
はい、
ね、もうラビットでお世話になってるから意気揚々とね、なんか、うん、発言したらもうどこにも当たらなくて
そんなことある、
普通壁に当たるとか壁、
あ、そう、
MC に当たるとか
あるんですけど、どこにも当たらず天国へ、
その
言霊がそのまま
即成仏そうです、言葉が口から出た瞬間成仏、
即成仏して、
いやそう、
ね、いやそれがね、やっぱりそのまあ、ね、緊張感といいます、だからそれが
やっぱね、はい、なんか
記者会見で、はい、でも出鼻くじかれたなというか、
あれってなった、
いや確かに記者会見ワングランプリやった方がいいぐらい難しい、ね、
あれも賞レースした方がいいぐらい、
あ、そうです、だから あれもしっかりこう、ね、絞っていかないといけないなというその後悔で
終わってから、その自分たちが出た記者会見の YouTube 見て、はい、まあ、30万再生とかされてる時にもう震えて、やめてくれ、もうこれ以上再生せんといて、
数字上がらない
と、上がらない、もうこれ以上やばい、伸びてる30万回もこの
思ったことないやつ回らないでくれ、
伸びるなって思い
止まれ
いや見ろ、
炎上動画が
すごいよね、
カウンターがカタ
ンって見たことある
あ、うわすごい
ですね、だからまあそれを取り返すべく、もうそれはもう予選でもう頑張りたいなという、う
ん、まあ、まあ僕からのアドバイスとしては、
はいはい、
記者会見で安定した笑い取ったやつ、はい、決勝行ってないっていう、
そういうもんですか、
そこまで慣れなきゃダメなんですよ、
は
い
は
い
は
い、
そうか、
やっぱそこうまいこといかんかったのがやっぱクソと思って、
う
ん
う
ん、
ああ
そうか
今で飯食ったらあかんっていう、
安心したらダメという、
そうです、まあ、5合目で飯食うなっていう頂上でやっぱカップラーメン食うなと、
いや一番おいしい、
そう一番いいんです、だからダンスブランコ非常に状態が
今
やっぱあそこはもう皇帝九条上ショックもありましたからね、あそこは全員に銃を向けるじゃないです
か、
九条上ショックっていうのがあって、全員がこんな目にあって
滑ったやつを打っていくっていう
のがそれも滑ったやつを打つんですけど、
打つんですか、
九条が一番滑るんですよこれがきついんですよ、ラビットピストルで言い出して出たことないのに寝言
ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、この番組はブレインスリープの提供でお送りします。
ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、キリンの川島明です、
天使向井です、
男性ブランコ平井です、
浦井です、
今回は男性ブランコのお二人とこんな企画をやります、本当の深海生物はどれだ、
しゃ
ー
やった
ーやだ、
ありがとうございます、
は
っ、あ、すごい
そんなさ あのさ、はい、平井さんが、はい、深海生物マニアでございました、
そうなんですよ、めちゃくちゃ好きで、はい、もう、まあ、生き物全般好きは好きなんですけども、中でもやっぱ深海生物っていうのはなんか、解明されてないことも多くて、
そうよね、うん、調べに行けないっていうね、
そうなんです、うん、でも生態がやっぱりね、変な生き物やその何でしょう、その形がやっぱこう、うんうん、ぐっと掴まれるんですけど、うんうん、変な形の生き物とかいっぱいいるんですよ、単なる魚でもちょっとこうヒレが 形が変であったりだとか、ヒレの数が多かったり、なんか特殊な魚とかもいたり、
なんか一回ラビットでも、うん、はい、なんかすごい気持ち悪いんですよ、紹介したよね。
サンゴの太紐ですね。
サンゴの太紐という、
もう本当にあれ以来アンケートで、あのそのスタッフさんから来るアンケートとかで、あのグロテスクなものは控えるようにお願いしますという。
どんなやつなの？
あのまあ未使用の男性器みたいな。
で一瞬で想像つい
た。そうです
そう、だからとても綺麗な艶やかなピンク色のなんかこう細長い棒状の軟体動物なんですけど、まあイソギンチャクを捕食する生き物で、もう形が本当にそうですね、
はい、それなのよ、
まんまそれ
食べるそれなのよ、あのラビット
画像来ましたね、
そうそう、今ちょっと画像、はい、あのラジオ聞いてる方もちょっと名前なんでした
っけ、サンゴの太ひも、
サンゴの太ひもちょっと検索して画像とともにラジオをお楽しみいただきたい
です。とてもだって、はい、素敵な名前じゃないですか、サンゴの太ひもっていう。
これが映せてなんで男性器あかんねんぐらいの。
出してもええやないか、
出してもええぞ、
絶対ないぞ。これが
違うんですよ、アカデミックな生き物なんです、うん、こ, うもうこれも特殊な生き物で、うん、もうイソギンチャクを丸飲みする様子がとてもなんか
そのシーンをね、うん、生放送
で、生放送
で、はい、お届けした。だからまあちょっとあのグロイドはやめてっていう、はい、アンケートの
中心になる。そうそうなってしまったんですけども、うん、
まあ、それぐらい好き
な、は
い、
もうそうなんですよ、めちゃくちゃもう朝の番組を紹介するぐらい好きなんですね。
コラムもやってたんです
か。そうですそうです、はい、そのウェブコラムですけども、うん、その1年間ぐらい毎月こう、おすすめの深海生物を紹介するコラムというのも、うん、あの書かせていただいて、うん、まあ、それぐらい好きという、水族館にもよく行くという、う
ん、本当に好き、ロケでも大活躍ですけども、はい、そんな深海生物というのも変わった名前とか、はい、特徴をついたやつがいっぱいいるんですよ、
はい、
ということで今日は平井くんから、はい、嘘みたいな名前や特徴の生息地の深海生物を4つ紹介してもらうんです、
はい、
まあ、4匹と言いますか、
はい、
ただ本当にいるのは1つだけなんです、
はい、
残りの3つの深海生物は川島、向井、浦井の3人が考えた架空の生物です、
はい
はい、皆さんに考えていただきましたね、
はい、
まあ、名前とかね、生息地で、うん、特徴、まあ、大きく分けるとこの3つ考えてもらいました、
はい、
これを今から平井さんに発表してもらいます、はい、もちろん自分のやつは分かるんですが、
はい、
うん、3択になりますよね、
そうですね、
取り除く、それで当てていただきたいと思います、うんうんうん、見事ちょっとね、存在しないのを選ばれたらちょっと嬉しいという
、あ、そうです
ね、リアルだったんだというところを言っていただきたいと思います。ます、それでは平井さん発表してもらいます、
はい、はい、では本当の深海生物はどれだ、じゃあ1匹目、
1匹目、
ナナシノナマコ、
ほう、
オホーツク海の深海に住んでおりまして、うん、1980年にオホーツクで発見されたナマコでございます、うん、だいたい体長は20センチほどで紫色の体を持つ、で、新種の深海生物は第一発見者が命名する権利を持つのですが、発見した学者が命名するまでの間に他界してしまったため名前が付けられず、そのままナナシノナマコと付けられてしまった珍しい深海生物でございます。ナナシノナマコでございます。
ナナシノナマコ、
はい、
リアル、
オホーツク海、
オホーツク海の深海に生息されていると言われております。はい、それでは続きまして、
はい、
発光ダイオードアンコウ、
ほう、
こちらはですね、相模湾の深海に、生息しているアンコウですね、うん、その名の通り発光ダイオードのように光るという、提灯アンコウよりも光量が大きくて、うん、その光は目くらましや餌探しに用いているとのことでございます。
発光ダイオードアンコウね、
なるほど、
発光ダイオードか、
それでは、3匹目いきます、はい、スカシダコ、
あらめちゃくちゃいそうやな、
おお、こちらは世界中の暖かい海に、生息している深海のタコですね、
広いね、うん、
体がとても透明で、なんとクラゲダコよりも透明度が高い
クラゲダコ入ってきた、なんか変な玉入ってきた、
ダコも知らないぞ、
殻や歯も毒もなくてひ弱な、体をしていると、うん、ただこう透明なんですが消化器官だけ、ちょっとこうはっきりと見えてしまうので、
うん、
縦に泳いでその消化器官の影をできるだけ小さくしている
、
縦に泳ぐことによって、によって、うん、それで、自分の体を、守っているとい う,
うん
っていうタコ
です、ね、細かいね、なんか特徴が、
う
ん、
確かに、
はい、ではそして最後いきます、
はい、
ふんどしキーパーガニ、
んカニ、
はい、 ふんどしキーパーガニでございます。
ガニ、はい。
台湾ベトナム付近の深海に、生息しております。お尻からふんどしのような薄い膜がゆらゆらとついているのが特徴。その膜に興味を持った小さい生き物たちを発達した両足で押さえて捕食すると。全長40センチほどで赤い体だけどカニに珍しく青の縦線も入っており、それがサッカーの FC バルセロナのユニフォームのように見えることから
具体的ですね。
ヨーロッパの一部では観賞用として飼われることがある。
バルセロナ、
FC バルセロナのユニフォームに見える。
それがキーパー。
こちらの、4体ですかね。
そうですね、
深海生物でございます。さあ
これ
おもろい、
おもろいっすね。
これはだいぶ難しいです、はい、これすごいっす。
俺は正解知ってるけど、うん、ね、平井さん、
はい、いやこれはでも面白いです。すごい、うん、すごいっす。これ皆さん
全員
すごいです、ね、全員すごい
っす。すごい、
めっちゃ面白いですね。
ちょっと1匹目からもう一度名前だけおさらい
しますか。分かりました。1匹目ナナシのナマコでございます、うん、続いて発光ダイオードアンコウ
これもない
やありますよね、
3匹目スカシダコ、うん、で4匹目ふんどしキーパーガニ、この4つでございます。
いいよいいよ。
いやこれはめちゃくちゃいい問題ですね。
いいよね。
全然あのほんまに正直変な名前ではありますけど、うん、あり売ります全部、うん、
全員あるよね。
全然いるよね。こういうのいます、うん、いや変な名前の生き物全然いるんで、
いきますか。
はい、はい、
これ浦井さんから、
はい、
どれが本物か当ててもらいましょう、うん、どれかというのを言っていただきたい。
はい、
はい、
私は、スカシダコ。
スカシダコ、はい、その理由は
やっぱりそのなんか本当にありそうな情報がいっぱい載ってたなっていうのと、やっぱりそのクラゲダコよりはみたいな、
これがね、これもどっちやろな、これはまで
確かに、
はい、果たしてこれは両方ともいないのか、
うんうんうん、
もしかしたらクラゲダコだけいるのか、
あ
とお前思ったんですけども、うん、この詳しい情報やったら、うん、
内臓がとかすごいもんね。
そうですね、
これはなかなかすごかった。向井さん。
はい、僕は、ナナシのナマコ。
ナナシのナマコ、
まあ本当にやっぱ結局スカシダコがそのクラゲダコを入れることによって、
はい、
もっと詳しさをあえて出してるんじゃないかと思ったんで、で僕はそのやっぱつける人が亡くなったっていう、そのつける人の情報がリアルなんじゃないか
な。はい、なるほどな、
粋なな理由、うん、
はい、
私はですね、
はい、
ふんどしキーパーガニなんです。
あら、
お、うん、
俺これすごい大胆なネーミングやなっていう、うん、
はい、
うん、でもまあバルセロナとかの情報ももちろんあったんですけど、そこはうーんと思ったけど、うん、キーパーに行くんだそこからっていうのはちょっとなんか説明できへん強引さがあるじゃないですか。
なるほど。
ふんどしストライカーガニとか、ふんどしサッカーガニとかじゃないね。キーパーなの。
そうですね。
中でもキーパー、ね、
確かに、
うん。あとひらひらついて、はいはい、あの餌をおびき寄せるは、うん、結構リアル。
リアルですね。
これはふんどしキーパーガニ。
はい、
うん、
ということで発光ダイオードアンコ以外は、
はい、
確かに
行きました。
はい、
さあそれ、いやこれも発光ダイオードすごいよね。
う
ん、
そうですね、
正解が、
はい。
それでは平井さん、本当にいる深海生物はどれですか。
正解は。スカシダコです。
浦井さんお見事、
やったー、そうか
ということでございます。
いるんだやっぱスカシダコ。
そうですね、スカシダコちょっとそうか詳しすぎたのかな。
いやそうね、うん、説明よかったけど、うん、クラゲダコはいるの。
います。
いるん
だ、クラゲダコもいる、
は
い、
そりゃそうか。
本当クラゲダコより透明度が高いのがスカシダコって言われてます、
うんうん、へー、
はい、そうね、本当にこういう、
実際のデータ、
はい、実際
内臓だけは透けちゃうから。
あ、そうですそうです。それです
ごいよ、
それで見えて捕食されるので、どうにかこうにかその捕食者に対して縦に泳いです
ご
い見えなくするというタコでございます、ね、
めっちゃ不思議よな。なんでそれでもバレたやつって食われて死んでんのに、うん、
は
い、どうやってその情報を伝達してるの。
そうですね、そうなんですよ。
あぶねーっていうやつがいたもん。
キキ一発
だ。いや危ない、いやじゃあ危ない。
お前なんそうバレバレやんけって。
ちゃんとそれ伝えて
伝えて進化がすごいよね。
どうやって伝えてるのかが不思議なんです
よ。ほんまやね。
いやでも正直めちゃくちゃすごいですよこれ。
全員
全員、はい、面白い。
それぞれ誰かが考えてるわけで
も。なるほど、
はい、
はい、はい、じゃあナナシのナマコを考えた方、川島です。
ああ川島さん、
おはよう。 なるほど。
渋い設定ですね。
いや、その名前つかない
ないっていうね。
つかへんけど、そのまんまにしてやろうよ、みたいな。
いや、いい設定。
いそうやなっていう。ナマコって結構まだまだ謎多い。
いやいやいや、確かに。
あの辺界隈、海牛と迷ったんだけど。
いやー、なるほど。
海牛もいいですね。
いいラインですよ、これ。
大津区会でございます。で、続いてね、ふんどしキーパーガニをちょっと考えた人を聞きましょう。ふんどしキーパーガニ誰ですか？
はい。
あ、向井さん。
僕です。
あ、向井さん。
うわ、
これバルセロナ攻めましたね。
そうですね。攻めましたね。でも本当になんかあの一個わけわからん方がいいだろうなと思ったんですよ。
あえて、はい、そっか、外投げたい。
そうそうなんですよ。だからなんか意味わからんけど、多分海外とかなんかそういう学名って。もうなんか納得いかないみたいなのあるんじゃない
かな。わかる。
わかります、わかります。
なんでキーパーやねんに。
はい。そうです。
いや、でもほんまに全然ありますよ、こういう。
こんなんいるよな。
はい、全然。はい、います、います、全然。
そう、ということは、発酵ダイオードアンコウ。
はい。
これを考えたのは、
浦井でございます。
浦井ですよね。浦井さんしかいないんです。
はい、ありがとうございます。もう本当に、出た時からのみんなのクソクソ笑いが本当に止まらない。
失笑。
冷や汗が止まらないです、本当に。
失笑は。
ドキドキしてます
よ。ポケモンじゃないんだぜ。東京ダイナマイトも驚きの。ポケモンじゃないんだぜ。ポケモンじゃないんだぜ。アンコウ。
はい。
これ攻めましたね、でもね。
攻めて、ちょうちんから、ちょうちんアンコウから、なんかその上位互換みたいなの出したろうと思って
探したら
発酵ダイオードにたどり着きました。
進化した
進化した。そうですね、やっぱり
ちょうちんこから
レベル15で
レベル15ですよね。
もう一回
もう一回っていうね。浦井さんは的中したんですけど、自分の出したやつは選ばれなかったのでプラマイゼロです。
そんなルールなかった。
何もなかった。
何もなかった。
そんなルール。
ただ
何もなかった。
この10分ぐらい何もしてない。
楽しいだけ。
家で寝てればよかった。
こんなことなら。
無駄し。
いいですね。
いやいや、めちゃくちゃ面白
い。選ばれたいですね。こうなったら。
そうだ、確かにそう。それはそうですね。
ふんどしキーパーガニに選ばれてちょっとホッとした
い。いや、めちゃくちゃ嬉しかった。よかった。
これはすごいです。
いや、嬉しかったです。ということで、もう一個、テーマを変えてやってみたいと思います。今度は、天心向井さんを取材者にして、これをやりたいと思います。実在したアニメはどれだ？
お！
はい。
これね、まあ、先ほどのルールと一緒、深海生物のところをアニメに変えます、
はい、
向井さんには本当にあった嘘みたいな設定のアニメを紹介してもらいます、うんうん、こちらも同じように川島、平井、浦井の3人で架空のアニメ、はい、考えてきました、
はい、
4つの作品の中にある実在したアニメ作品を当てようという企画でございます、
はい、
結構変なタイトルもあるやん、
う
ん、内容はおもろいけど、
はいはいはいはい、
めっちゃ長いとか、
はいはいはい、
まあ、ありますね、タイトルがめっちゃ長いのあります、
うん、は
い、
ね、え、青春豚野郎はバニガル先輩の夢を見ないとか、
ええ、
なるほど、
っていうタイトルの
青春豚野郎なんですか？
違う、僕は違うんですよ。そう、アニメのタイトル、前後聞かない人ですか？あなたが言った
前後聞かない人です。
前後聞かない人なら仕方ないか。
諦めないでください。違
う、そういう長いタイトルとか多いですし、
はい、
これがそうなんていうの
めっちゃいいよね。なんか今回タイトルと、まあ、いつやってたとか、はい、どんな設定なのかぐらいを、
はい、
ちょっと大まかに考えてもらって、はい、で向井さんは、うん、嘘やろと思われるようなアニメを選んでくれたっていうことですね。
そうですね。
なるほど、ありえないだろう。
そうそうそう、
うん、
多分この中に入ってもちょっと分かりにくいだろうなっていうのを選びました
で、は
い、
です。
うわ、はい、楽しみやな。
これは楽しいです、ね、はい、向井さんお願いします。
はい、ではいきます。まず一つ目、すってんごろ。
すっ天五郎、
はい、こちら1975年から77年ですね。五郎は漢字です。
あ、古いんだ。
はい、タツノコプロ制作のアニメ、すべてギャンブルに捧げた日車五郎の生き様を描いた作品で、すべての臓器をかけた最終回は伝説となっている。
1975年やからね、なんかそんなんよ ね、 ね、
昔のなんかね、
はい、全然絶対あの再放送もできへん
です よ。でき
へん、
もう
全臓器をかけたらもう終わり
です。最終回は
全臓器をかけて
ます。タイトルから吸ってんごろやろ、もう赤い
ね。もう負け
タツノコ。
タツノコです。
タツノコ、
タツノコ、そんな
タツノコです。
でも初期のね、
まあ、そうやな、まあ、はい、ここであんま言うた
ら、はい、
まだ分かんない、はいはい、
じゃあ続いていきます、
はい。
2作品目は、今晩恩返ししてもいいですか、
は
あ、という作品です。
そうやな。
こちら2016年の4月から8月までの、放送となってます。
はい、
2016、はい、お地蔵さんの石井さんと鶴の白井さんが夜な夜な恩返しするために昼間いろんなところで困ったふりをする。 そして毎回東京の人の冷たさにげんなりする。大きく言うとそれだけのアニメ。深夜の3分枠にもかかわらず主題歌に木村カエラを起用するなど謎に力が入った作品だった。そのためか今でも SNS などで二次創作されるなど密かにファンが多いアニメ。
へー、うん、短いやつなんですね。
そうですね、
3分枠とかあるわけ、
ね、今あの結構5分アニメとか、まあ、結構あるんで、
ありますね、
その枠ですね。
テレ東さんとか、
はい、
深夜に、
そういうことですね。
2016絶妙やな。
いいですね、
はい、お地蔵さんと鶴が恩返しということです。続いて3作品目です、こちらフラフララフランスです、はい、こちら1997年4月から7月までの放送となっています。
はい、
はい、主人公は冴えない男子高校生橋田健、フランスからの女子留学生ポリーヌと席が隣になり日本の文化や言葉を教えていくが、ポリーヌは何でもかんでも語尾をジュボーンや何々ぬ などフランス語っぽく変換してしまい、橋田は何度言っても分かんないのかよというのがオチゼリフのほのぼのの小説漫画であります
。それはく
てんてんこみたいな。
いやいや、そんな毎回、いやいや、毎回同じこと
言う。毎回です。何回言っても分かんないから
。ジ
ュボーン。
美味しいジュ
ボーン。美味しいぬっていうから。
いいな。
いいぬ。
ワンクールもっ
かい。ワンクール。
ワンクール3ヶ月。
ちょっと切り取り方がね。
まあ大バカに言ってるからな。
はい、
説明はな。
っていう。
面白い。
フラフララフランス。
フラフララフランス、いいタイトル。
ギャグです。なるほど。
で、続いて最後の作品ですね、はい、僧侶と交わる色欲の空に。
何です
。うわ、はい、いいジャンルやな。なんやなんや。
こちら2017年4月から6月までの作品です。
はい、
はい、中学の同窓会で、主人公のミオがかつて片思いしていた、高秀と再会するが家を継ぐために坊主になっていた。
はあ、
そんな高秀を見てショックで酒を飲みすぎるミオ。泥酔したミオを家まで送ってくれた高秀はいきなりキスをして、うん、僧侶の前に俺だって男だよと体をまさぐる。
まさぐ。本当のやつ入ってます
え、大事な部分は木魚で隠しながらの地上波ギリギリセクシー作品
とな
ってます。
ちょっと待って、
これすごいんじゃない向井さん。
はい、
これすごいんじゃない。
どういうこと。
これはいすごいです。この4つ並んだ時に本当にあの正解知ってても目が滑ると言いますか。
読ませる、
はい、読ませますね。どれだって。
どれ、
全部嘘やもん。
そうなんですよ。
さっきとは逆、
逆なんですよ。そうなんです。
全部嘘なんだ。全部
嘘や。
いいチョイスですね。
はい、
じゃあ最初からタイトル言ってください。
はい、1本目すってんごろ。
すってんご
ろ。ごろは漢字ですって言って
る。
ごろは漢字です。
2本目、今晩恩返ししてもいいですか。3本目、フラフララフランス。そして4本目、僧侶と交わる色欲の空に。
はい、うわー、これマジわからん。
間違い
は超わからないですね。
ありますよ、1本だけ。
さあ、それでは
どうします
よ。うわー、川島左ぐらいの順番で発表します。
はい、はい、それじゃあ、
はい、
川島さん、
僧侶と交わる色欲の空に。
これが
実在するんじゃないか。
なるほど。
それは思います。いや、なんか設定がなんか非常に結構架空だとしたらすごい想像力やなと思うんですけど、
うん、
結構1話をもう言っちゃったなっていう。う
ん、なるほど、
うん。名前もなんか結構そのタイトルに寄せた名前がみんな架空のやつ多いのか、
うん、
全然普通にありえる名前だったんですよね。あとなんか、うん、木魚で隠しの部分がぶっ飛んでて、
うん、
確かにあれしあるん
だ。地上波で、ね、
地上波で、
う
ん、深夜でやったらいけたんだ
よ。部分で川島さんはこれを、うん、は
い、いいと思います。
了解です。さあ、それでは平井くん。
はい、僕は、今晩恩返ししてもいいですか。
こちらは、
はい、こちら僕本当知らないんですけど、その3分枠とかだったら、うん、まあ、ちょうど僕、まあ、そこら辺はあんまチェックはしてなかったので、うん、 知らなかったというのは、3分でちょうどその良さそうな内容といいますか、
はいはいはいはい、
その東京の人のなんか、うん、人間の冷たさにちょっと打ちひしがれる、うん、ちょっとギャグテイストのあるやつってなんかありそうだなっていうのは思いましたね、うん、
なるほど、
はい、
ちょっとシュール系な、ね、
シュール系の、
はい、ロペみたいなな、
うんうん、いいですね。じゃあまあ、平井くんは今晩お返ししてもいいですか。
はい、
さあそれでは最後浦井くん、
はい、行きましょう。フラフララフランスで
買った。いや買っといた方がいいよこれ。
これはタコの馬を買いましょう。
買っといた方がいい、
はい、誰も買ってないんだけど買いましょう。これはね、
はい、
やっぱちょっと97年っていうのが絶妙な年から、うん、もういろんなアニメいっぱい出てた時期やから、まあもしかしたら、うん、DVD にもなってないような
あ、うん、あるよね、うん、この時期のやつってあるよ、
はいはい、うんうん、
っていうやつかなっていうので、うん、
いや勝負してた方がいい。タイトルはめっちゃいいのよ、
フラフララフランスはいいですね、
うん、ロゴまで見える、うん、かぼちゃワインみたいな
そうですね、組み合わせて
なんとなくねフラフララフランス、すってんごろは誰も抑えられない、
すってんごろは抑えられない、
すってんごろはなし、
すってんごろはなし
ね、
すってんごろ
はなし、
何かごろは感じですねバカじゃないか
よろしいですね。
はい、
はい、さあそれでは、
はい、
行きましょう。この中で正解のアニメは僧侶と交わる至極の空に。川島さん正解。
あんねんて、
ある
すごいわ。
木魚
ですか、はい、エッチなところ木魚、
エッチなところ木魚がブーンって回りながら
回りながら
ぐるぐる回転しながら
すごいなそれ、
はい、やってたって。
これね、はい、2017年4月から。
え、じゃあ、割と
最近も。5年前ぐらい
、はい。5年ぐらい前。
で、ほんとこの作品がめっちゃ人気出て、
はい、
もうその後、これも5分アニメなんですけど。
はいはい。
あ、5分な
ん。ここの枠はもう僧侶枠って呼ばれて
る。僧侶枠
はい。
キリン枠みたいな。
そうです。M1 におけるキリン枠。
えー、
はい、アニメにおける僧侶枠。
売れすぎて、
はい、
次の次期僧侶枠はあれやでとか。
そうです、そうです。おい、僧侶枠今回消防士だぜとかになってますから。
すごい、はい。
さあ、こっから取り調べ、
はい、そう
これは、なかなか耳が赤くなります
これはね、
はい。これはやばいですね。
じゃあ、今晩、恩返ししてもいいですか、
うん、
こちらを考えたのはどなたでしょう。
川島です。
川島さん、いやこれは、ね、
これリアルだなと思った
これはこれかなと思
った
。
タイトルがセリフっぽいのいいんじゃないか、
はい、うん、めっちゃねちゃんとディティール細かいところまで書かれてましたし、
はい、そうなんですよね、
これは良かったですよ、うんうん、僕はもう当ててるし1票も入ってるから2点です。
あ、2点です。
あ、すごい
素晴らしい、
最大の勝ち、
やってよかった
いいです、ね、大勝ちや、
大勝ち
すごい。
さあそれでは
こっからですよね
行きましょう、はい、フラフララフランス、こちら考えたのはどなたでしょう。
はい、平井です。
平井だ、
平井くんだ、
平井が作者、
ポリーヌ、
ポリーヌが面白いな、
タイトルだけで走り出したかも、う
ん、フラフララフランス、
フラフララフランス、
フラフララフランス、はい、わー、ちょっといけると思ったんですよ。あ、なんか考えてて、うん、これ面白いと思ったんですけどね、
う
ん、
いや、いけるよ、
はい、これね、実際ないわけじゃないと、キャラクターとしてはこういう人いますよね。
そう、ただ
な
んか語尾が何ね、語尾でちょっとガカタガタガタってぬとか
何々呪文
をつけるので何言っても分かんないのかよ。フラフララ非常に惜しいですよね、
はい、タイトルと入りはめっちゃ良かった、
ね、いやもうちょっとですね、もうちょっとディティールが
大事
で
したね、うんうん、最下位じゃないから、
は
い、
あ、そうかそうか、一応、ね、
票は入ってます、
一応票は、
今日はもう大借金で買える人先ほどプラマイゼロやったんですけど、はい、これ、ね、借金で買える人がいます。
いいですか、
タツノコプロからお越しいただきました。
お越しのお名前なんでしたっけ。
日車五郎でございます。
あ、
すってん五郎や、
すってん五郎
や、今日す
ってん五郎や、
すってん五郎さん、火の車、
火の車です、私
借金でね、
ええ、
日車五郎さんの1975
年、
はい、タツノコは手がけないですよ。
タツノコがやっぱり初期のあたりはやっぱりあの、ね、はい、劇画調でやったんかなと思ったんですけど、
シバス
キ
ャッターマンとかで
いやー、そうですね、
すってん五郎
恥ずかしいですね。
コロコロコミックやったらね。
そうですね。確かに漫画なら
甘いぞ団子みたいな。
はいはい。
だったんですよ。コロは漢字ですとか一番恥ずかしい。
いや僕はそんなことを言った。
いやゴロは漢字やから。
ゴロは漢字です。ゴロは漢字ですからね。
ディティールが面白い。1975年から77年。
はい、2年やってる。
あんまアニメで
2年やって
る、長いね。
じゃあ好評を博したの最初は、
後からは
最初
は好評、
好評を博した
2年って
2年やってる、毎週毎週
クール、
これ2年やってため
ちゃくちゃ人気や絶対見てるってじゃん2年やってたら
絶対知ってそう
体をかけてとか見てるって俺ら
すごい最終回でね
素晴らしいですね、うん、いいんじゃないでしょうか
残念
ということでございまして本当の〇〇はどれでのコーナーでした
ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言キリンの川島明です。
天使向井です。
男性ブランコ平井です。
浦井です。
ここからはこちらのコーナーです。グッドスリープラボー。ありがとうございます
高めの、
はい、皆さんいい睡眠できてますか。
はい、
ここグッドスリープラボは最高の睡眠を研究する研究所。いい睡眠で月曜日からスタートダッシュ決めてもらうために毎週睡眠に関するトピックスやグッズなどを研究成果を紹介するコーナーです、
うん、
はい、さて来週の9月3日土曜日なんですが9月3日ぐっすりという語呂合わせから、うん、睡眠の日
やった、
うん、
睡眠の日
来週、はい、来週でございます。
9月3日はキリンの田村さんの誕生日でもあります。
あ、本当ですね、
はい、あとドラえもん。
あ、そうだ
ドラえもんはそうですね。
あとメジャーリーグのチャーリーシン。
いや、いいんですよ。あのね、劇場のね、劇場版のね、
いですよ、
はい、目が悪かったで。違う違う、いいんです、いいんです、いいんです。9月3日で広げなくてもいいんです。
そうなんです
か。ぐっすりですから、睡眠の日ということで、はい、睡眠環境を見直したり、睡眠の大切さを考える日なんですけれども、ブレインスリープさんが他の企業さんと共同で行った研究によりますと、最近流行っているサウナが睡眠にもいい影響を与えるという研究成、結果が出たそうなんですね。
いいんですか。
やっぱそう
そうなんですよ。はい、入浴に加えてサウナ浴を行った際に寝つきや目覚めが良くなったり、さらに熟睡時間なども向上することが科学的に分かったそうなんですよ。
そうなんですよ。
川島さんもね、はい、サウナお好きで。
そうですね。サウナ酒女博打。
まあ、いやいやいやな。
そこに並ぶんですか。
飲むうすむすで。
いやじゃむさんで。
サウナはもう、ね、やっぱほんまに寝るときになんかもう一回体がポカッとする感じ。
はいはいはい。
ですね。僕はもうサウナ水風呂サウナ水風呂でやってましたんで。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちゃんと水で閉じ込めて。まあお布団入ったときに思うよ。
サウナやってる
から本当は芸人やっててよかったなと思う。
それ別にまあまあ、ね、思っていいでしょ。
受けた日とか
思って受けた日とか寝る前に思わないでください。
感謝、
うん、感謝じゃないんですよ。
ありがとうございます。
シスル村上のツイートじゃないんですよ。
本当そういう意味では劇場が一番のサウナ。
いや違う全然全然全然
客さんのロウリュ
全然ロウって何笑い声ロウリュとか
ロウリ
ュロウリュ俺たちの熱波を
俺たちの熱波をじゃないのよ。
浴びてくれ浴びてくれってい
らん。サウナがいいかどうかだけ言って
腹ますってんごろ
あらまあ、すってんごろじゃない。今日のサウナ軽音だなって 何言ってんすか。
うまいな
じゃないの。
軽音とかけた。
軽音とかけてないでしょ今のは。なんで軽音とかけんの。
軽音と
熱すぎて体がフラフララフランス、
ね、あらのよ
いいな、ね、
フラフララフランス出てこんでよ。
なんか伊藤間違えるのかよ。
いやちゃうちゃういいのよ。あの主人公の子をやらんで橋田だった知らんけど橋田やるな。
これが本当の七種のナマコ。
いや違う違う違う、これが本当のって何よ。どこがよ。
どこが七
種のナマコもないよ。
どこがなったんや。
どこがや。聞けよサウナの話や。
ピザ頼んで。
ピザ頼んで。楽しいけどやな。楽しいけどやな。
違うサウナね。
サウナ男性ブランコのお二人はどうですかサウナ。
サウナもたまに行きます。
行く、
はい、
うん。僕は正直そこまでちょっと苦手な方かもしれない。
あらサウナが。
その整うっていうのをまだ味わったことないです。だから。
ああなるほど、うん、
まだその一応サウナ行ってでもその水風呂を繰り返したことはないです。
一回閉めてと。
はい。うん、あそれをでも。そうやったことないです
よ。やるといいですよ。
整うという状態は どんな感じなんですか。もうわポーっとする感じ。
ポワーってね、うん、なんか僕のこれはもう個人の感想ですけど、うん、サウナとか水風呂繰り返してると、はいはい、なんかやっぱ体の中がこう温まってくる、
はい、
で水風呂で膜作るみたいなイメージなんですけど、
はい、
なんかこう悪いことを考えないね。ネガティブなことを考えなかったりするんで、はい、いいな。
めちゃくちゃいいですね。
でも最近こうサウナはい、女子とかも増えたり
して、ああそうですね、
テレビとかでサウナの入り方はねこうなんですよとか、
うんうん、
何度のやつで10分入ってその後水風呂で、はい、でかい記憶でとか、はい、熱く語ってるやつあらもう頭がのぼせたらな。俺はもう気に
入らない。
江戸っ子メディカで払って
サウナ江戸っ子
やり方なんていいんだよ。
どこの時代のラジオ
バカにしてんじゃないよ。ステッカー差し上げます。
いや違うね、平日昼なんや。
メール
交通情報
メール来てた。
いいんですよ。まあまあサウナはね体験していただいて睡眠の質を上げていただきたいんですが、まあ あやっぱりこの番組でもおなじみのブレインスリープピローですが、うんうん、こちら抜群の通気性で快適で、深い睡眠へと誘ってくれます、はいはい、ね、前回男性ブランコ出てくれた時もゲットしてますけれども、は
いはい、いただきました。もうい
かがですか。
いやめちゃくちゃいい。本当にもう今もずっと使ってます家で、うん、
本当にあの頭の形になってる感じがします。
あ、そうですね、うんはい、前回5月にもらってます、
はいはいはい、もうしっかりもうほんまに他の枕使えないぐらいかもしれないですね、うん、あの形に整ってしま
う。そうなんです。それだけが唯一の弊害、ね、ホテルに行ったら枕叩きつけますもんね。俺じゃないんだ。俺じゃないんだよ。
合わないってことで。
ブレインスリープがいいんだよ。
それ別にホテルでね、
言うことも。いやいや、めちゃくちゃいいですよね、うん、硬さもちょうどいいし、
うん、そうよね、うん、あの硬さがやっぱいいっていうね、はい、いやそんだけね、まあお二人も使われてるね、ブレインスリープピローなんですけど、なんと、はい
はい、あれ
今ですね抽選で3名様に当たるチャンスでございます。
はい、人気。
そうなんですよ、こちらですね、先ほども紹介したようにサウナで睡眠の質が上がるということで、サウナ愛を語るとブレインスリープピローが当たるハッシュタグブレインサウナーというキャンペーンが今ございます。
ブレインサウナ、
うん、はい、うん、そうなんですよ、こちらね、このハッシュタグブレインサウナーをつけて引用リツイートでサウナ愛を語ってほしいということでございます。うん、はい、まあ、サウナと睡眠の関係性などのこのね、まあ、お互いのプラスな部分なども、うんうん、まあ、ちゃんと見ていただきながら、うん、このサウナ愛を語っていただきたいんですけども、こちら当たるキャンペーンの応募方法がございます、はいはい、ブレインスリープさんのツイッターアカウントのハッシュタグブレインサウナキャンペーンのツイートにハッシュタグブレインサウナをつけてサウナ愛を書いて引用リツイートしていただくだけで、
うんうん、
はい、これで抽選の権利を得ます。
いい、なるほど、
はい、締め切りは今年の9月末まででございます、
はい、
うん、だからもう誰にでも当たるんで、本当に、あ、確かに僕も私もサウナ好きだっていう方は今、うん、このね、その流れでツイッターで書いていただければ
今、うん、募集してる、
今募集してます、
うん、もうやっていいわけ
で、うん、そうです、もう今ね、このラジオ聞き終わったらぜひ。
向井さんとお風呂入ってんの？
体臭がそんなにですか？
え、いつもホイコーローみたいな匂いして
る。ホイコーローみたいな、そんな味噌まみれ匂い。味噌まみれスメル
で、これ
味噌の匂い、
味噌の匂い、体臭が、
体臭ホイコーロー、
体臭ホイコーロー、
体臭ホイコーローは食堂で泊まりのやつよ、ね、
みんな陰でなんて言われてるか知ってる？
なんて言うんです？
味噌の、
味噌のだって
終わったコーナー、
終わりですよ。ツイッターアカウントぜひチェックしてください。
なんか音入ってます。
もう終わりだから。
ここでブレインスリープからのお知らせです。もうすぐ夏も終盤ですが、季節の変わり目に寝具を新しくしたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は睡眠ベンチャー企業であるブレインスリープからお得な夏のキャンペーンのご紹介です。キャンペーン対象となるスリープアイテムセットは次の通り。1つ目はブレインスリープピローとブレインスリープコンフォーターオールシーズンズの枕と掛け布団が最大 10% オフになるセットです。ブレインスリープピローは体の熱や湿気を逃がしやすい快適な通気性で、睡眠中の体温上昇の抑制が期待できます。またブレインスリープコンフォーターオールシーズンズは、暑い時は涼しく、寒い時は暖かい、宇宙服のグローブにも技術的に採用されている自動調温をサポートする掛け布団で、どちらも熱帯夜にもおすすめです。2つ目はお好きな枕を2つ選んで買うことで最大 10% オフになるシェアスリープセットです。睡眠の質を助ける上で大切な眠り始めの黄金の90分の実現をサポートする枕ブレインスリープピローをはじめ4種類の枕から2つお選びいただけます。すべての共通の特徴としてあるのが快適な通気性、どれも今の暑い季節におすすめの枕です。またお好きな枕とマットレスを選んで買えるサポートスリープセットや掛け布団も一緒にしたトータルセットは最大 20% オフとなりお得です。マットレスは足元部分を高くした特殊な形状で全身の巡りをサポートするブレインスリープマットレスフロートをはじめ3種類からお選びいただけます。今回ご紹介した枕、掛け布団、マットレスは すべてご自宅で丸洗いができますので、簡単に清潔さが保てます。また現在、ブレインスリープストアに新規で会員登録いただくと、ストアですぐに使える1500円分相当のポイントが必ずもらえるキャンペーンも実施中です。すべて8月31日までの期間限定ですので、この機会にぜひあなたの睡眠環境を見直してみませんか。詳しくはブレインスリープと検索して公式サイトをご覧いただくか、電話番号0120-088-885 0120-088-885 のお客様相談窓口までお問い合わせください。年中無休で朝9時から夕方6時までの受付です。以上、ブレインスリープからのお知らせでした。
ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言。この番組はブレインスリープの提供でお送りしました。
ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言、そろそろお別れのお時間ですが、こちらのコーナー参りましょう。今週の本望願事。さあ、私の同期で山形県住みます芸人のソラシド本坊から送られてきた近況と、スタッフが調べ上げた天心向井さんの近況を戦わせるコーナーです。
はい、
こちらが戦わせます。
近況を戦わせる、
ね、近況デスマッチ、は
い。聞いたことないね、バトルだと思いますが。
ただまあ、98% 本坊さんが勝ってるというか、
今のところ、
さんがちょっともじもじしているという。
いやいやいや、仕事してるんだ。
現状です。
もじもじはしてないけどな。
さあ、どちらがお笑い界に貢献してるかは、男性ブランコのお二人、一人ずつに発表していただきましょう。向井さんが忙しいということでございまして、
はい、
さあ、いいですか、向井さんからの近況で、先行で。
う
ん、
はい。
天心向かいの近況、8月3日 TBS A スタジオプラスの公式ツイッターが、これ私がゲスト出演したんですけど、
ね、
はい、でやっていただいてありがたいです、
はい、
川島がゲスト出演した5日オンエアの放送内容を告知していました。向かいも出演していたのだが、告知に名前はなかった。
いや、それはいい、
その時のエースタープラスの公式ツイートが、はいはい、8月5日金曜日のエースタープラス、ゲストは麒麟の川島明さん、仲のいい後輩芸人大集合、結婚式を全て自分でプロデュース、さらに同期芸人ソラシド本坊幹事さんや若手時代を知る構成作家友光さんにも取材、引っ越し事件にアルバイト面接事件とはお楽しみに。
友光書いてあったな。いや、びっくりした。
作家さんは書いてあったんです
よ。ほんまにほんまに。
友光、僕のね、1年後輩の作家ですけど。
大阪じゃ折れるとかって、ずっとやってくれた作家なんですけど、はいはい、まあ、後輩芸人大集合の、
はい、
週かな。
いやいや、
集まる方
の。3、4人いたけどね。
人いて、本坊さん入ってますからね。
本坊さん入ってるやん。
さらに8月5日、はい、川島がゲストの TBS A スタジオプラスに親しい後輩として VTR に出演、
うんうん、ありましたよ、うんうん、
放送日は特に告知せず、うん、次の日の早朝にツイートするというスタイル、
うん、いやいやいや違う、それ発表ねしていいのかどうか分かんなかった、はい、名前が出てない、
嫉妬かよ、
嫉妬なわけないでしょ、
出てましたってなんやねん、
いや嫉妬なわけないやん、出ますって言っていいのかどうか分かんない
よ、僕歪んでるやん、
いやいやそんなことないよ、
早朝6時に早いやねんな、
いやそれ確かに早いな、
誰も見ないですよ朝6時に、昨日の晩の夜のテレビ。8月6日アニメ、うん、リコリスリコイルの感想を、うん、TikTok にて生配信で語ると告知、うん、5話の感想を喋るライブ、うん、見逃さないでくださいと、うん、熱く念を押し語るが、配信後6話だったことに気づき謝る。
これはほんまに、
お前何やって
ん、これはほんまに
どうやってんねんずっと
これ、
さっきから
後から後から
後から時空歪んでるやん、
そんな事後だけをやってるわけじゃないの、
事後事後 TikTok か、
事後 TikTok か、
そんなジャンルがある、
新しいな、
事後 TikTok から、
事後 TikTok か、向井初の子プロ、
いや私
のいや
2年間
初の子で2ハチクールするかい、
ハチクールやってくださいこれも
伝説の最終回、ちょっと今週はそれが目立ってた
せいや、もっとあったよ、アメトークオンエアとかあったやろ、
ジゴティックとか、
ジゴティックとかちゃうよ、
向井の活躍でした、
仕事してたけどな、
それではちょっと本坊さんから来たやつです、
はい、
寝言、はい、 今年のトウモロコシは大成功でした。去年は泡のメイガという害虫に半分くらい食べられてしまいました。泡のメイガはトウモロコシの黄色い穂先に集まるというので畑を黄色いテープで囲いました。トウモロコシじゃなくテープの方に害虫を誘導してやるのです。何も集まってなくてトウモロコシに全員集まっていました。
意味なし、
意味なかった。
ただの殺人現場のようなキープアウトにしか見えませんでした。
怖すぎる。
だが今年はトウモロコシに網をかけてアブラムシ対策にお酢もぶっかけました。とても酸っぱいトウモロコシになりました。
もうこれやることなすもん。
全部裏目に出
て。ぶっかけるからや。
トウモロコシは
食べられへんって。
一番まずい。
酸っぱいのは。
いや忙しい
な。どこがやね。
忙しい。去年からのプロジェクトです。
酸っぱいただけや。
殺人現場みたいになった。いやキーパー。すごいね。やっぱ全員がトウモロコシ行く。違うもんねやっぱ素材が。
そりゃそうですよ。分かるっていう話。
さあそれでは2人の近況を聞いてどちらが勝ったか男性ブランコと2人判定をせーのでお願いします。はい、せーの、
本坊さ ん, 坊さん
でやねん。仕事
忙しい、
忙しいよな。
仕事してるや、はい、俺してない
って。今週はやっぱミスが目立ったなっていう
のが
自業すぎたんで。
しかも告知もされない、向こうにも。向こうにもされてないから怒って、自分は自業告知。自業告知、
自業告知、自業ティックトッカーじゃないんですよ。
すごい、ちょっとあの事前にやっていただけると普通はありがたいです。以上今週の本坊がんじでした。番組では皆さんからのメールお待ちしております。宛先はすべて小文字で寝言アットマーク tbs.co.jp、 寝言のスペルは negoto です。ホームページや公式ツイッターアカウントではスタジオの様子など写真もアップしてます。ツイッター連動企画ですが、今週も逆大喜利を行います。とある一つの言葉を答えとして設定しますので、その答えに合った大喜利のお題を考えてください。今回の答えはラフランスです。ラフランスが面白くなるような大喜利のお題をどんどん投稿してください。ツイートする際にはハッシュタグ川島ねごと、ハッシュタグ逆大喜利、これをお忘れなく。優秀なツイートをしてくれた方には1ポイント、5ポイントでブレインスリープさんの枕ゲットです。締め切りは睡眠の日、9月3日土曜日でございます。そしてこのラジオ放送から1ヶ月間ポッドキャストでも配信されます。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。ということで、もう男性ブランコの2人、
はい、
スタジオ出ないとダメみたい
で。忙しい、
あと30秒で出せっていう。次の方に怒られてるんで出て行っていただきたいんですけど。
いやいや
でもあの来週ね、
マユリカが
出た。わー出た。
この
マユリカなん
ですけど、肝同期の中でも本当に一段と肝
麺、
肝麺
が初登場ですけど、
はい、
何か伝えておくことなどあれば
言っておきます。あ、確かに、じゃあ、うわどうしよう、本当に、はい、一生懸命ボケたら一生懸命返してくれるので頑張ってボケてねっていうの。
はい、すぐ言ってください。じゃあね、時間が来ました。ありがとうございました。
もうちょっとちゃんと言いたい。
男性ブランコの2人、ありがとうございました。ということで、ここまでのお相手は、麒麟の川島明と、
天使向かいと、
男性ブランコ平井と、
浦井でした。
それでは皆さん、グッドスリープ、グッドライフ。